伝えたいと知りたいをつなぐ550万人のインフォ。1、古民家プラスグランピング、限界集落が丸ごと宿泊施設に。佐用町、グラミンカ佐用。廃村の危機にあった佐用町若洲集落の古民家6棟が改修され、今年1月、集落丸ごと宿泊施設に生まれ変わりました。その名も、グラミンカ佐用。一棟貸しの古民家にグランピングの要素を取り入れたスタイルが話題を呼んでいます。取材、文、県民だより編集部。宿泊棟4棟と交流棟、スタッフが常駐する本部棟に改修し、宿泊棟は、いろり付きのテーブルや薪ストーブを備え、庭には焚き火台も設置。運営者の大野敦史さんは改修にあたり、各家の歴史を大切にしたと話します。例えば、朽ちかけていた庭の木でベンチを作って土間に置いたり、養蚕を営んでいた家には繭の中をイメージした寝室を設けたりと、モダンな中にもユニークでぬくもりのある内装に仕上げました。一棟貸しのため、他の宿泊客と接する機会はありません。自然豊かな山あいの集落で、思い切り深呼吸してみませんか？問い合わせ、グラミンカ佐用。所在地、佐用町若洲 568-1。料金、一棟28,600円プラスサービス料、一人7,700円から。二食付き。ホームページは、グラミンカで検索を。予約、問い合わせは、墨字盤3面の QR コードから。2、丹波で発見、世界最小の恐竜卵。三田市、県立人と自然の博物館。丹波竜の発見地、丹波市三南町の笹山荘群で新たに見つかった化石が、昨年5月に世界最小の非鳥類型恐竜の卵化石として、ギネス世界記録に認定。特徴などについて、現場責任者を務めた主任研究員の池田忠宏さんに聞きました。取材、文、県民だより編集部。卵化石の特徴は？約1億1000万年前の恐竜の卵で、わずか 4.5 センチ ×2 センチの大きさです。新卵属、新卵種と判明し、昨年、ヒメウーリサス・ムラカミイと命名されました。どんな恐竜の卵ですか？卵の特徴から、ティラノサウルスに代表される獣脚類恐竜の仲間と思われます。正確な姿はわかりませんが、卵の大きさから非常に小型な恐竜であると考えられています。発見時の状況を教えてください。始まりは平成27年、地元の上久下地域自治協議会が毎年実施している試掘調査で、無数の卵殻化石が密集した状態で見つかったことでした。31年に大規模な発掘調査をしたところ、新種2種を含む4種類の卵化石が明らかになりました。複数の種類の恐竜がこの辺りに住み、同じような場所で卵を産んでいたと推測されます。世界的にも珍しいのでしょうか？前期白亜紀においては、世界で最も多様性が高い化石層です。しかも恐竜に限らず、トカゲやカエルといった様々な動物化石が発見されています。 今後新しい発見も時間の問題だと思いますよ。問い合わせ。県立人と自然の博物館。所在地、三田市弥生が丘6。電話、079-559-2001。3、農家と但馬牛の関わりを伝える体験館が園内にオープン。新温泉町、県立但馬牧場公園。三方郡の農家は、明治時代から但馬牛の戸籍、牛籍簿を整備し、徹底した個体管理に努めてきました。これらを含む地域の農業が、兵庫三方地域の但馬牛システムとして、日本農業遺産に認定されたことを受け、今年6月に但馬牛の歴史や農家の生活を紹介する、農業遺産体験館が開館しました。昔の農家住宅を再現した館内には、牛専用の部屋、マヤや、実物大の牛の模型、農機具などを展示。電子化した昭和初期の牛籍簿をタブレットで閲覧することもできます。入館は無料です。道園、三宅由里子さん。一つ屋根の下で牛は大切にされてきたことがわかります。牛籍簿には生年月日や親牛の名前、毛色などが記されています。問い合わせ。県立但馬牧場公園。所在地。新温泉町丹度1033。電話079-62-2641。ホームページは、但馬牧場公園で検索を。4. 地域の伝統の素材、かんぴょうを次世代へ。相生市、食と農を守る母ちゃんず。かつて相生市野瀬地区では、かんぴょうの生産が盛んに行われ、その味は大阪の仲買人が競って買い付けに来るほどでした。しかし戦後の最盛期には50軒ほどあった生産農家が今では数軒に減少。このままでは伝統の素材が廃れてしまうと、4年前復活を目指し、かんぴょうの原料となる夕顔の在来種を譲り受け栽培を始めました。5月に苗を植え、およそ2ヶ月後に実を収穫。すぐに専用機で幅3センチ、厚さ3ミリほどの帯状に剥き、2日間天日干しをしてようやく完成です。生産したかんぴょうは、相生野瀬かんぴょうと命名し、市の新たなブランド作物として JA 兵庫西の直売所で販売。地域の学校給食の食材にも使われています。柔らかく甘みがある相生野瀬かんぴょう、ぜひお試しください。代表、勝谷久美子さん。夕顔のゼリーも商品化しました、と勝谷さん。かんぴょうの炊き込みご飯。材料、米2合。かんぴょう20グラム、鶏ひき肉50グラム、水煮大豆50グラム、人参50グラム、水 480cc、塩小さじ3分の2、醤油大さじ1と3分の1、ごま大さじ2分の1。作り方。1、かんぴょうは戻さず、食べやすい大きさに切る。2. 鶏ひき肉は熱湯をかけほぐしておく。3. 人参は細かく切る。4. すべての材料を入れて炊く。 問い合わせ、食と脳を守る母ちゃんズ。電話 080-1485-5291。 5. 余った食品を必要な人へ寄付。フードドライブに協力を。食品ロス削減の一環として、県は兵庫フードドライブ運動を推進しています。家庭で余った食品をスーパーで回収し、福祉施設や生活困窮者へ無償配布するという取り組みで、現在およそ140店のスーパーが参加。賞味期限までに食べきれない食品があれば、最寄りの参加店に提供しましょう。9月28日火曜、29日水曜には、県庁でも回収する予定です。兵庫県環境政策課、羽沢恵子さん。問い合わせ、兵庫県環境政策課。電話、078-362-3156。ホームページは、兵庫フードドライブで検索を。参加店や回収日については、墨字版2面の QR コードから。